文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
大竹のもっと言いたい放題、今日はジャーナリスト青木治さんのコラムです。
はい、よろしくお願いします。先ほど淳子さんちょっと紹介していただきましたけれども、まあ、僕も何度もこの番組でもリポートしてきたいわゆる大川原化工機という横浜の、まあ、本当に良心的な中小企業が警視庁公安部に、まあ、でっち上げというかですね、まあ、全く冤罪の事件で社長さんたちが捕まって1年近くも拘留されたという事件、はい、まあ、先日、大川原化工機が国家賠償請求訴訟を起こして1億数千万円の、ね、賠償を命じられるってこともあったわけなんですけれど、このうちこれも紹介したと思うんですけれども、逮捕された3人のうちのお一方、まあ、相島静夫さんっていう方なんですけれども、この方が東京拘置所に拘留中に体調を崩されて、調べたら胃がんだっていうことが分かって、それでもこう保釈とかが受けられずにきちんとした治療を受けられなかったということで、相島さんの息子さんと、まあ、奥様がですね、これはその適切な治療を怠ったということで、これもその国家賠償請求訴訟を起こしてるんですね、はいはい、で昨日その一審の判決があって、で僕も現地で公判廷で取材してきましたけれども、棄却すると、認めませんと、いうことなんですね、でこれね、ちょっと事実関係をちょっと簡単に紹介しますけれど、本当にこれでこう棄却していいのかっていうような事実関係なんですけれど、まあ、今日朝日新聞なんかも各社書いてるんですけれども、この相島さんっていう人はですね、まあ、大川原化工機の技術、まあ、中小企業だから、まあ、でこの相島さんっていうのは東工大の大学院まで出てるんですけれども、それで僕は大手よりもその中小で自分の技術が本当にこうね、直に生かされるような仕事がやりたいって言って大川原化工機に入って、大川原化工機のこう技術開発を本当に専門に支えてきた人なんですね、当時70歳を超えてたんですけれども、2020年の3月に社長さんたちと一緒に逮捕されたと、でこれ実を言うとね、ここ肝心なんですけど、逮捕された後に拘置所に入るときに血液検査してるんですけれど、どうもこの血液検査で明らかにその普通の医者が見れば異常だなっていう数値がもう出てたらしいんですよ。
そうなんです
か。この段階で、でその後3月に逮捕されて9月になってもうそのフラフラになって貧血で立てなくなると、なぜなら胃がんだったんですね、それも急性の進行性胃がんだったので、こう胃から出血するわけですね、でもう便の中にもう血が出ちゃうんで、貧血になっちゃうんですよ、で9月にあまりの貧血でフラフラで拘置所内で輸血されてんですね、でその次の10月に検査したら胃がんだということが分かって、当然だけれどもその前も後も弁護団は保釈請求するわけですよ、ところが保釈が却下されちゃう、裁判所が認めない、まあ、検察が抵抗して裁判所が認めないと、でこの国の刑事司法というか民主主義国家の刑事司法みんなそうなんですけど、基本的に起訴された後は保釈されるのが原則なんですね、例外的に証拠隠滅の恐れありとか、逃亡の恐れありとかっていう場合には保釈を認めないっていうのがこれ近代民主主義国家の原則なんですけれど、でもね、これ考えてもらいたいんですけど、これ胃がんですよね、胃がんの人が、でもしかも貧血でフラフラの人が、まず一つ逃亡の恐れなんて
ありませんね。
あるわけがない。それから証拠隠滅なんてできないでしょ
う。そうですね、
病院フラフラなんだから、ところがその保釈が全く認められなくて、でこう何度も何度もトータルで7回ぐらい保釈請求してんだけど全部却下されて、で弁護団が業を煮やして、その拘留執行、まあ、拘留その身柄拘束の一時停止っていうのをこう申請をして、でようやく11月にね、拘留停止の一時停止が認められて、で息子さんが自力で一生懸命になって見つけた病院に、横浜の病院だったらしいですけれども、病院に連れてったんですって、そしたらそのお医者さんから、その息子さんがね、すごい怒られたらしいんですよ、なんでこんなになるまで放っておいたんだと、でさすがに息子さんも父が、ね、その捕まって拘置所にいたとは言いにくかったので、いや父はちょっと病院嫌いなもんですいませんって言ったんだけれど、だから要するに最初から言えばその逮捕された時点でもう数値に異常が出てた、でその時点で健康診断とかやってれば胃がんがもう見つかったかもしれない、で少なくとも9月のもう貧血ので輸血する段階だったら その捕まってなければ、うん、その当然病院に行って、はい、もうその時分かったはずだと、うん、ところが実際にそのなんていうの病院にようやく行けたのは、うん、11月なわけですよ、うん、だから3月から数えるともう半年、うん
はい、
あるいは明らかにその異常が出た9月から数えても11、うん、2ヶ月、うん、放っておいたっていうことになるわけですよね、うん、で結果的に翌年の2021年の2月に相島さんは亡くなった、うん、でしかもねこれ息子さんに聞いたんですけど、うん、そのなんでこんな状況になるまで放っといたんだっていうふうに言われて病院に連れてって何も言えなくて申し訳ありませんって言った時にお医者さんに言われたのはもう体力が落ちちゃっててちょっと手術もすぐにはできないというような状態だったらしいんですね。っていうことはですね、まあだから要するに保釈をなんでこれで認めないのかっていう問題が一つと、もう一つは拘置所ですよね。まああの刑務所だからその医療がその十分じゃなくてもいいとは言わないけど、拘置所っていうのは基本的にまだ裁判やってて、
はいはい、
未決なわけですよね、うん、つまり推定無罪が効いている被告人なのに、うん、だったら拘置所が、うん、その保釈認めないんだったら、うん、拘置所がちゃんと医療を受けさせる、うん、その責務があるんだけど、うん、それもやってなかった、
はいはい、
でしかも保釈も認めない、うん、で結果的に十分な医療も受けずに亡くなっちゃった、うんうん、っていうこれはおかしいんじゃないかっていう裁判で、うん昨日の一審判決は、うん、その原告、うん、つまり相島さんのご遺族のこう請求を一言棄却すると、うん、こういう判決でこれで僕はいいのかなっていうふうに本当に思うんですよね。
あれも思い出しちゃう、この国ってさ結局なんかその拘束された人っていうのは拘束されるような人なんでしょみたいなのがあって、そこに人権が全くない。ウィシュマさんのこととかもすごいかぶさるよ。
そう、うん、あのね、これに関して言うとちょっとまあ細かい話だけど僕は重要だなと思うんだけど、うん、ひどい話がいっぱいあってね、うん、この11月にようやく交流の一時停止ってのは認められて、うん、で息子さんがようやく見つけた横浜の病院に連れて行こうとしたんですね、うんうんうん、でところが、まあ、当然息子さんは、うん、そのとりあえず横浜 の、うん、この病院の近くのホテルに行って、うん、でそこで一泊して、うん、で次の日の朝一番で病院に連れていくっていうふうにしようとしたらしいんですよ、うん、ところが裁判所も、うん、交流執行の一時停止中に行っていい場所っていうのと、うん、の指定してね、うん、自宅と病院だけだっていうふうに指定されちゃったらしいんですよ、うんうん、
はい、
でね、実はねこの相島さんってもうその技術開発のプロだったんだけど、うん、その後顧問になって、うん、そのこの大河原加工機っていうのがね富士宮に技術開発の研究所を作って、うん、でそこの責任者として相島さんはその行って、うん、相島さんはねその最後富士山を見えるようなところで土を耕しながらこう余生を送りたいって夢も持たれていて、うん、
はい、
富士宮に引っ越してたんですよ、
はい、
だから家が富士宮なんですよ、はい、そうすると交流執行の一時停止を受けて、うん、行っていい場所が家とそれから病院だけだっていうふうに指定されちゃったから、うんうん、わざわざ胃がんでフラフラの、うん、その相島さんを、うん、富士宮まで連れて行って、で、ね、で富士宮から次の日の朝、うん、その病院まで連れて行く、うんうん、なんていう、うん、まあ、およそ馬鹿げたことをやらされてるんです、
う
ん
う
ん、
裁判になっちゃったら結局そのなんていうのきちんとした真実を知るとか、うん、そういうことが大事だったら拘束されてる人のその健康とか、うん、大事にしないと本当のことが分かんなくなるから変なことなんだよね。
そうだから本当ね、うん、まあ、だからこの大河原加工機そのものの事件もおかしいし、うん、から今日ちょっとねうん、オープニングで紹介したあの経済安保のこう秘密保護法案というのもこれにつながってくるんですけれど、うん、そのね経済安保の秘密保護法なんていうのが必要だっていうんだったら、うん、こんな非人権的な状況を改善するっていうことを国会で本来は議論する、うん、あるいは裁判所がもうちょっと真剣に受け止める、うん、っていうことをしないで、うん、警察の権限ばっかり広げるような法律ばっかり作ってどうするんだっていうふうに僕は思います。
人に罰を与えるんだってもっと重く感じてほしいよね。
本当ですよね。本当全くその通りですよね。
青木さんには2時の時報までお付き合いいただきます、はい、うん、ありがとうございました。来週月曜のこの時間は経済アナリスト森永卓郎さんご登場です。大竹のもっと言いたい放題でした。